能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、お能の世界に触れながら現代と歴史をつなげる物語番組、武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとお時間空いてしまいましたけれど、関寺小町、あの開閉会の舞台、あ、先生お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
私本当に運が悪くて、あの舞台ちょっと鑑賞しにお伺いできなくて残念だったんですけれど、あ、ちなみに私のお友達を代わりに紹介して足を運んでいただいて大変感動したと、はい、申しておりました。
そうでしたか、はい、それはありがとうございました。
ちょっとだけ感想をお伝えいたしますと、
はい、
まあ、合唱されていたりとか、まあ、音楽に結構その精通されている方なんですけれど、静寂というものが音楽の要素なんだと、はい、そのいうなんかなのではないかっていうなんか感想をいただいたんですね、うん、何も、まあ、音というものが流れてない時間、そのもの、その時間帯も音楽の一部なんじゃないかっていう感想が、私は結構、あ、そうだよなって共感したりとか、うん、あとは捨て型の小町ですよね、小町のそのちょっとした横顔とか疲れたようなその背中とかに自分を重ね合わせて、それが慰めになるようになるんじゃないかなみたいな、うん、そういう感想をいただいたことをちょっとご報告させていただきます。
ありがとうございます。素晴らしいですね、はい、それは感性として、まあ世阿弥もね、その言ってる言葉に、せぬ暇が面白き、せぬしないというね、何もしない暇、まあ要するにそういう時間が余白の部分、そこは面白いんだっていうことを言葉として説いてるわけなんですね。でそれは例えば舞っていう部分においても、動いてる時より動いてない時の方がまあ面白いんだと、そういうふうに言えるし、これはじゃあ歌いとかお囃子っていう面でも、じゃあ歌いを声に出してなんとかって歌ってる時とか、あるいは大鼓小鼓がいよとかほうとか笛がおひゃとか言っている、そういうんじゃない、一瞬音が静まったその時間が面白いんだということを言ってるわけなんですよね。でこれはなぜっていうと、結局声を出したり動いたりしてる時っていうのは発信してるじゃないですか、
はい、
一応その演者はね。だからそれはある程度こうそこに集約されるっていうか、表現がどういう音が聞こえてきた、どういう気合が聞こえてきた、そこはまあある程度こう皆さんの共通認識なんだけど、こう余白の何もしてない部分っていうのはまさに千差万別、人それぞれいろんなそこで想像ができるわけなんですよね。だからその当然老女もの、三老女、そういうものになれば、まあもちろんそれは定価でももちろんそうですけども、高級な曲になればなるほど、そういう千の暇、何もしてない時間、あるいは音が止んでる時間、それはでもただ休憩してるんじゃないですね、もちろんそこが表現の、うん、肝になってくるところっていうのかな。だからこれは僕はよくお弟子さんたちにも言うし、まあ、小菅さんの稽古でもすでに言ったこともあるかもしれませんけど、間の空きすぎは死に間になるんですね、死に間はダメなんですね。だけどそれを死に間になるのを恐れて詰まってっちゃうと、これはせっついてる、慌ただしい、ね、焦ってるみたいな、そういう演奏になってしまうし、だからそうじゃない、こうギリギリの死に間にならないギリギリの静寂っていうかな、それがすごい大事なところになるんですよね。
それを心地よいと、まあ、普段おのを見ない方なんですけれど、はい、初回でそこを感じてるっていうのはすごい力だなっていう、
すごい感性ですね、
やっぱ才能があるんだろうな、うん、
僕もね、この間能の関寺小町、まあ 数体ではもちろん何度かありますけども、能としては初めて舞台にいさせてもらってね、やっぱりこう皆さんのその出演者、まあ、お客さんもなんですけど、曲に対する思いっていうかね、まあその並々ならぬ情熱というか気合というかね、そういうものを持ってそこにこう結集したというか、まあそういう世界がね、まあやっぱりこう空気が締まってるっていうのかな、重いって言いたくないんですよね、空気は重くはなかったと思うんですよ、いい意味でも。だからよく空気が重いって言うんですけど、それは良くも悪くもだったりするじゃないですか、空気が重いっていうのは
濃密だと思うんですね、密度が濃いっていうか、うん、密度が濃いからなんか空気の抵抗を感じるけれど、なんかそれはなんか必ずしも何でしょう、悪い気はしないというか、うん、なんか心地よい濃さというか空気の濃さを感じ
る。そうですね、うん、そうです。それでことに関寺小町っていう曲は、まあ、全路上物の中でも最もそういう軽みっていうのかな、のどこか全体にしっかりゆっくりなんだけど、どっか軽快さがあるとか、どっか華やかさや、どっか盛り上がりがある、まあ、ちょっとどっかライトな感覚があるっていうかね、そういうイメージが僕の中にはあって、まあ当日の舞台もやっぱりそれはあったんですよね。だからもちろんそれは僕自身の精神がそれぐらいある意味では程よい緊張感と程よい自信と、そういうものを合わせ持っていいコンディションで挑めたからってこともあるかもわからないけど、皆さん全体として関寺だからすごく重くなきゃとか、すごくがっしりしなきゃとか、重厚にしなきゃっていうことはもはや考えてないレベルの方たち、自然にそうなるよねっていうレベルの方たちが中心に舞台が展開されたんで、そこにはなんかね、こう引き締まった、キュッと引き締まったね、まあ言われるように充実感というのかな、うん、そういうものもあって、まあこれが放送されるところには僕の定価も終わってるかもしれませんけども、はい、まあ僕は今度勤める定価でもね、どこかそういう風になればいいなって思ってる部分もありますね。定価でございますって、これは2時間超える演目ですよって、最初からそういう風にやっちゃったらいけないんであって、なんかどこかそういう重厚ながらも充実感っていうものがちゃんとね満ち満ちていて、ただ重いんじゃ意味がないし、結果としてそれは2時間10分もしかかりましたって言っても、そこに充実感があればいいと思うし、2時間半かかったって充実感がなければ、1時間半で終わったって充実感がなければ、多分それはあんまりいい舞台じゃないんだと思うんですよね。その充実感っていうのを出していくためにはやっぱり稽古しかないし、まあ、あとは技術で言えば稽古しかないし、あとはやっぱりその内面、その会に、じゃあ関寺小町開演会で武田行久がやるんだっていうものに対しての思いとか期待感とか、それは演者も楽屋もお客さんも裏方も、じゃあ文の会、武田文之第1回で定価やるんだっていうものに対してのそういうものがあるのかないのか、まあ、その究極的な世界が、まあ、三老女とかいうことになるのかなと思うんですけどね。うん、
充実感というお言葉で、充実の十の字はそのまま満たすという意味じゃないですか、うんうん、何か満たす、最初は、まあ、そもそも空ではないんでしょうけれど、何か別のものが入ってきて、何か何でしょう、満たされていく感覚っていうのは能楽師の方々がみんなできっと作り上げていくものだと思ってて、だから私全然もう今だから文の会楽しみですし、もう全然もう何にもただワクワクして待っていられるのは、すごくそういった方々が作り上げる舞台なんだから満たされないわけがないぐらいな、なんか気持ちで待ってます。まあその関寺小町の皆様の先生方もそうですけれど、まあやっぱり プロだなって思いますね。でもなんかお話をお聞きするといつも
そういう面ではね、だからまあ関寺の時に面白かったのは、多くのお知り合いとかお弟子さんとか、あとアンケートを書いてくださった方々の中に非常にある一つのね、そういう方向っていうんで面白い、その何人もの人が、2人や3人じゃない、もう本当10人20人もっとかもしれないぐらいの方々が同じようなことを言ってたんですよ。それは何かっていうと、関寺小町ともなるとやっぱ客席にも独特の緊張感があったような気がするって。なんかもうただのあるものを見るんだ、拝見するんだみたいな、歴史の瞬間に立ち会うぞみたいな、なんかそれぐらいの意気込みを検証にいてもか、そのお客さん同士でもなんか感じたみたいな感想が結構あって、それは非常に面白かったなと思いましたね。
いや本当ライブはお客様と一緒に作り上げるものだということだと思うんです
けど、ふみの会もね、まあ、そういう面では前に何回か前の会で話しましたけど、辰巳万次郎さんの会にはそれは非常に大成功している一つのね、まあ、舞台のクオリティはもちろんなんですけど、その前にもお客さんが楽しみで来てる、その時点でもう、あ、この回はもう完全に勝ち組だなって感じさせてもらったんですけど、まあ、文の回もね、まあ、今回第1回ですけど、そういう回を目指してね、まあ単純に言えば今回来た方々が初めての方も多くいらっしゃると思うんですけど、来年もこの回だけは絶対見に来ようって思ってもらえるようなね、そういうものにしたいとは思ってますね。
はい、
はい、
この回が放送される時がちょっと
多分終わってると思うんですけどね。
なのでっていうのをもう一回改めて、なんか、はい、終わった、なんでしょうね、会の前にこんなお話を先生がメッセージとして残してたんだよねっていうのをちょっと皆さん楽しみながら聞いていただけたらと思います。はい、本日は関寺小町と能革新で作り上げる舞台、お客様と作り上げる舞台ということでお話をお伺いしました。先生本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。